JP。
圧倒的な低燃費を実現した4代目プリウス。ゼロから生まれ変わり、不可能を可能にしました。意のままに車を操る感覚をお楽しみください。暮らしのパートナーを探すなら茨城トヨタで。
あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
株式会社セイミヤの清宮慎太郎と申します。
今週お迎えしたボスは、東海村に行くと国道6号沿いにあるのをご存知だと思いますが、株式会社セイミヤの代表取締役清宮慎太郎さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
六国沿いの清宮さんは、はい、ずいぶん昔からあるように記憶してるんですけれど、
はい、
もう創業して何年ぐらいになるんでしょうか。
そうですね、私の祖父の代から、創業しまして、まあ、約50年になります。
はい、ということは3代目さん。
そうですね、はい。
今おいくつですか。
今年で40になります。
40、はい、でもう代表取締役、
はい。
何年前から、
代表になったのが、まあ、4年ほど前からなります。それまでは全く、畑違いの仕事とか、いろんなことをやってはきたんですが、いろいろこう勉強も必要になっていく仕事なので、まあ、早い方が、いいだろうと、いうことで、はい、継ぎました。
やっぱりその立場で勉強することも違ってくるので、
はい、
早く責任を負って頑張った方がいいなという、なんか心遣いがあったのかもしれませんね。
ああ、そうですね。やっぱりいろんなこう苦労は、若いうちにしといた方がいいなというひしひしと今感じております。
で、清宮さんなんですけれども、
はい、
まあ、事務用品の中古であるとか、はい、それから手洗い場みたいなのが置いてあったりして、
はい、
道路沿いにもう山のように商品が溢れかえっているっていうイメージがあるんですけれど、
はい、
清宮さんで扱っているものってどういうものになるんでしょうか。
あ、はい、そうですね、うちの場合は総合リユースということで、かなり商材としては、いろんなものを、扱わせていただいてます。まあ、メインになってくるのが、先ほどおっしゃられたオフィス用の家具ですね。はいはい、まあ、机とかロッカーとか、椅子ですとか、そういったものと、あと厨房の機械、まあ、飲食店さんで使うような業務用の冷蔵庫ですとか流し台ですとか、
うん、
それから建設用で使う機械工具ですね。はいはい、まあ、電動機械工具、まあ、インパクトドライバーですとか、丸ノコですとか、まあ、土木関係で使うような機械も使います。
うん、
でそれと一般家庭用で使うような、家具と家電、
家電も、
はい、家電、冷蔵庫、洗濯機なども、あ、そうですね、扱っております。
はい
はい、それと最後に骨董ですね。うん、まあ、アンティークですとか骨董品のような、うん、ものも扱っております。
ということは5本柱でやってらっしゃる。
はい、そうですね、はい、もうこれはずっともう長くですね、どんどん商材を増やしながら今は5本柱で、やらせていただいてます。
どうもね、そのオフィス家具っていうのはすごくよくわかるし、
はい、
あと、まあ、家電ですよね、はい、その白物家電っていうものが取り扱われているっていうのは、
はい、
まあ、よく見えるところに置いてあるのでわかるんですが、
はい、
機械工具とか、厨房のものとか、あと骨董とか美術品っていうのは今日初めて知りました。
そうですか。本当にいろんなものを扱っているので、まあ、その国道沿いに品物をこう置けるものっていうのがある程度大型でこう目立つものっていうふうにはなってしまうので、うん、なかなかうちで扱っているもの全てというのをお客様に認知してもらうというのが難しいというお声もよくいただきます。
でももう本当に昔からあるお店なので、
はい、
その後もいろいろとお店ができては姿が消えてっていう中ではすごいなって
もう感心するぐらい何が長続きできる秘訣なんだろうって前々から思ってたんですけれど、
私もついでまだそれほど間がないので、本当のところっていうのはね、何とも言えない部分はあるんですけれども、やはり50年前から祖父が始めた時に、ちょうどその地域的には周りにお店もあんまりない中で、とにかく品物だけはどんどんどんどん集めて、で必要なお客様に購入していただいたというのが始まりでですね、それからお客様が、地域のお客様がこう必要なんだって、こういうのを探してるんだという時に、私たちの方でもできるだけお客様の要望に添えるようにということで、あちこち走り回って品物を探してお客様に買っていただくということで、本当に一人一人のお客様をこう大事に耳を傾けながら対応させていただいたというところで、ご支持をいただいているのかなとは思います。
そうなるとやっぱりその歴史を積み重ねてくるっていうことの信用度っていうのはすごく大事なことなんですね。
そうですね、やはりどれだけ広告費をかけても長く続けるということに勝るものはないのかなということはひしと感じております。
そうですね、それからやっぱりその場所的に競争相手が少ない地域だったからよく目立ったっていうこともあるのかもしれませんけれども、中古のものをあれだけ扱っているところってきっと他にもなかったんだと思いますよね。
そうですね、例えば一般家庭用の家具だけ扱ってるよとか、家具家電だけ扱ってるよとか、そういうお店はこう何軒か近くにも地域でできたことはあるんですけれども、やはりうちの場合は業務用と一般用って本当に総合で扱っていますので、そういったところは強みになったのかなと思います。
もう本当にいつも商品が溢れ返ってるようなイメージがあって正直ね、通り沿いじゃないですか、だから埃も大変だろうなと思ったり、掃除も大変だろうななんて思ったりするんですけれど、やっぱりこうお店の中だけで展示するっていう、わけにはいかないんですか。
そうですね、当社の場合はやっぱりそのお店の作り自体が非常に古いくなってますのでどうしてもそう置かざるを得ない面もあるんですが、やはり中古品というものを扱っている時にお客様やっぱり気にするのって、いろいろあるものの中からこう探す楽しみみたいなものもありますので、
宝探しみたいな感じ。
そうですね、そういったところは結構大事にしてますので、できるだけそのボリューミーに、店頭でこう見せて、でお客様に興味を持って入ってきていただくということも大切にはしております。
普通だったらその大きい建物を建てて、その中にお客様に来ていただいてご覧いただくっていうスタイルじゃないですか、一般的なお店って、でもあんなに通り沿いにもう本当にこぼれんばかりに商品が置かれていてってなっちゃうと、なかなかその迫力もすごいですけれども、どんなお客様がいらっしゃるのかっていうのもありますが、宝探し気分には確かになるかもしれませんね。
昔からですね、セーミヤに行けば何かあるだろうとか、ホームセンターで探したけど、ない、じゃあセーミヤに行けば見つかるんじゃないかみたいなことはよく言われてきてましたので、そういったイメージを持っていただいてるっていうのは非常にありがたい。
お客様って今さっき言葉出しましたけれども、どんな方々がいらっしゃるんですか。
うちの商材で扱っているものを必要としてくれるお客様なので、オフィス家具でしたら基本的には企業の方ですね、会社の方、それから厨房機械に関しては飲食店を経営されている方ですね、それから機械工具に関しては職人さんですね、それからあと一般のお客様、
なんか話聞いてると、圧倒的に男性ばかりなのかなっていう感じしますね。
そうですね、それはやっぱりあります。中古の商材としてどんどんすぐに捨てられるものではなくて、どんどん価値を再生して使っていただくということを考えていくと、やはりこの丈夫なものとか大きいものとかになってきますので、必然的に男性のお客様もメインになってきてはいるんですが、ただ今後のことを考えていくと、もっといろいろな年齢層の方と、女性の方、子どもの方、年配の方にもどんどん来ていただきたいなと。
女性の方用のレイアウトみたいなものを考えて、店先にバンって出すとちょっと違ってくるかもしれない。
そうですね、そこは今うちでも一番こうちょっと苦手というか課題にしているところなので、 どういうふうにこう見せて気軽に入っていただけるようになるか、ともするとなんかちょっとねやっぱり中古屋さんということになると入りづらいとかちょっとごちゃごちゃしてるとか、ちょっと怖いななんてイメージ持ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、これからはやはりそれでは立ち行かなくなってきますので、もう本当に入りやすいレイアウトとか並べ方っていうのをちょっと考えていきたいなと。
そうですね、正直ねなんかガテン系の人が行くお店っていうイメージだったんですよ、
は
い、で女性っていうとファンシーな感じなので、ちょっと両極端かなっていう感じはしてたんですけれどちょっと考えた方が、いい部分かもしれませんよね。
そうですね、一般で家庭で使われるような家具とかもありますので、おしゃれな家具なんかも取り扱いしてますので、そういったものを探しのお客様とかにもっとこう訴求できるような、広告なり、お店の、外観なりっていうのをちょっと整備していきたいと思っております、
でその並べてある商品は中古品ということになるわけですから、
はい、
一般の事務所から出てきたものとか、
はい、
一般のご家庭から出てきたものが、
はい、
あんな風に集まってくるんですか。
そうですね、基本的にはそういったことになります。地元で、お使いになったものをお客様の方から、不要になったということでご依頼をいただいて、うちの方でですね買い取りということでさせていただいて、それを並べておくんですが、あとはちょっとそれだけだとどうしても商材のボリューム的に追いつかない部分とか、偏りができてきますので、そういった場合にはですね、実はこれは中古の業界の市場、
市場があるんだ
というものがありまして、そういったところにこう買い付けに行くと、で必要な商材を揃えていくということもやっております。
でその中古ですから、はい、やっぱり綺麗なものと、はい、ちょっと使い込みすぎましたねみたいなものと、落差があるわけじゃないですか、綺麗なものはそのまま掃除して出せばいいでしょうけども、ちょっとこう使い古した感があるものなんかは、どうするんですか。
当然ですね、販売していくわけなので、そのままの状態でお出しするわけにはいきませんので、うちで可能な限り、リペアということでですね、塗装再塗装をしたりですとか、構造的に危ないものは処分することも多いんですけれども、一手間加えることで使えるものになるような部分に関しては、きれいに磨いて塗装したりですとか、できる限りの手は加えて販売するようにしてます。
ちゃんとそのリペアできるような体制も整ってるっていうことなんですね、
一応専用 の, その、倉庫兼その修理工場みたいなスペースを設けておりまして、そちらの方で点検整備してからお出しするようにはしております。
でちょっとここからはこう聞きづらいことを私あえて聞いてしまいますけれども、この千恵さんとこみたいなご商売って、世の中のお金の流れ、いい時と悪い時と、でお店の収入面も大きく変わってきたりなんかすると思うんですけれども、今の時代はどういう時代って思ってらっしゃいますか。
今の時代に関してはそれほどですね、その物の消費とか購買に関してはやはりなかなか厳しい時代と言われています
。そうですか。バブル期だったらね、やっぱり中古よりは新品だよねっていうことで、なかなかその中古品に目が向かなかった時期もきっとあって、ご苦労はなさったんじゃないかなと思うんですが、バブル弾けてからは、それこそ清宮さんたちのとこみたいなご商売の方がお客さんが来るから、ラッキーみたいな感じだったのかな、それが落ち着いて、今はもうその中間みたいな時代だからどうなってるんだろうってちょっと興味があったんですよ。
なるほどですね。景気に関しては上がったり下がったりっていうのをどんどんこう繰り返してやってきてるとは思うんですけれども、中古の商材を扱っていますと、景気が悪い時っていうのはいろいろやっぱり商売とか事業を畳まれたりとかする方もいますので、そうすると仕入れの方が増えてくるというふうにはなります。でちょっと在庫がこう多いような状態にはなってくるんですけれども、それでこう景気の波がちょっと上向いてくると、そういったものが販売の方に結びついていくというふうにはなりますので、どちらの方に転んだとしてもプラスの面もあるしというところありますね。で今の時代というとちょっと大きい視点で見ますと、物がどこにでも欲しいものというのはもうお店もあちこちにありますし、インターネットなんかでも通販もどんどん伸びてますから、好きなものがすぐこうどこにいても手に入る時代 にやってきます、うん、で、まあ、その中で、まあ、うちのようにですね、まあ、ローカルなところで、まあ、お店を構えているっていうところの意義は何なのかなっていうところで考えていくと、お客様に来ていただいていろいろ相談とかですね、うん、まあ、そのコンサルタントとかコンシェルジュみたいなこうお客様の課題とか悩みを一度こちらでお引き受けして、でそれをこう解決していくような役割が、まあ、お店のこう役割なのかなと。
そうですね、はい、私ねやっぱりそのネットがね、はい、今こんなにこう盛んになってはきていますけれど、はい、物を買うときにはやっぱり自分の目で自分の手で確かめたい人なので、はい、お店に行って買いたいと思っているから、うん、そこでいろんな相談も乗ってくださるんだったら、うん、すごくありがたいお店だなって思いますよ。
はい、そうですね、うん、もう本当新品だけ取り扱っているというところでしたら、まあインターネットで直接買われたりとか、する方も多いんですけども、やっぱり中古品一点一点物の状態が全く違いますので、うん、そこのやっぱりリアルなこう場所に足を運んでいただいて確認して、でさらにそこで、まあ、専門知識がある人と店員とこう話をしながら、うん、相談しながら買っていただくということは非常に意義のあることかなと思っております。
そうですね、はい、で最後に、ま、これ思い切って聞いちゃいます、
はい、
今の清宮さんの店舗ですよね、
はい、
本当にレトロ感が満載ではあります、
はい、
立て直しとか、こうもう少し店舗を拡大とかっていうことは考えていらっしゃいますか？
そうですね、今のこう店舗でやっても50年になりますけれども、非常にその老朽化とかですね、まあ、それからまあいろんなその消防さんですとか、まあ建築基準法とかですね、今度いつ地震が来たら、いつどうなってもおかしくないような状況でもありますし、まあ安全面の方から考えても、また今後ですね、ずっと地域に根ざして営業の方を続けていきたいなと考えておりますので、私としてはそう遠くないうちにですね、建て替えというものを実施したいなと。
あ、なるほどね、
考えております。はい、
まあ、綺麗になるのはいいことですけども、私は今の清宮さんのあの雰囲気、イメージをやっぱり壊してもらいたくないってちょっと思ったりします。
あ、なるほど、ありがとうございます、うん、
だって、いざ入ろうと思った時に女性はちょっと入りづらいかもしれませんけど、はい、一回足に踏み入れたら、きっと本当に宝探しみたいで、楽しいんだろうなってちょっと思うので、
は
い、今の雰囲気をやっぱりこう壊さないで大事にして建て替えをしていただければなと思います。
ありがとうございます。本当にうちのコアになってですね、来ていただくお客様でよく言葉いただくのが、そのまさに宝探しのような、うん、もっと味わいたいんだと、
うん、
本当に売れるものだけを揃えるのではなくて、来るこう楽しみとか、毎日来るんだからそういう楽しめるような店にしてくれよという言葉は本当にリピーターさんからいただきますので、そういった部分はこう大事にしていきながら、
はい、
まあ、効率化の部分と、面白い部分っていうんですかね、こうよくわからないようなこうものが置いてあると、そういった部分もこう大事にしていきたいなとは、うん、考えております。
はい、どうぞこれからも頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週お迎えしたボスは、株式会社清宮の代表取締役、清宮慎太郎さんでした。茨城トヨタでは、新車中古車はもちろん、車検全検などトヨタ車以外の整備も大歓迎。愛車の高価買取も実施しております。お車のことなら赤い看板の茨城トヨタへ。スタッフ一同お待ちしております。ザ・ボス。この時間は、心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。
街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
メンテナンス忘れてた。
だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
お願いします。エアー21車検。
ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
できました。水戸黄門舞行き。
黄門さん黄門さん、今日はどこまで。
水戸黄門舞行き FM パルルンでお買い求めの方は、特製三鷹香りカップラーメン香りちゃん麺をプレゼント。
マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角